エレミア書の福音第46回最終回です。それでも共にいる神様という主題でエレミア書の第52章です。今日は2020年8月16日、昨日は8月15日ですので終戦記念日でしたね。前の日の8月14日にポツダム宣言を受諾して今日で終戦を迎えたということなんですけれども、当時の人々の書いた本を見ますと多くの人々にとってまさかの敗北だったというんです。新国日本が負けるはずはない、いざとなれば神風が吹いて日本は必ず勝つと多くの人が思っていたというわけなんですよ。まさかの敗北なんですけれども、今日のエレミア書の最終章52章もやはりそういう意味でまさかの敗北なんですね。というのはエルサレムが陥落したんです。エルサレムというのは神の都です。神の都が陥落するはずはない。そしてその中には神殿があるんです。神の神殿が破壊されるなんてことはありえない、絶対にそういうことはない、人々は信じていたわけです。まさかの敗北。そして民はバビロン捕囚に連れられていった。この3つのことがエレミア書の最終章52章に書かれているわけなんですけれども、この出来事は非常にショッキングであり、また重要なことだったので聖書には全部で4箇所に記録されています。ご記憶の方もおられるかと思いますが、エレミア書には2回書かれているんです。ここと39章でも書かれていました。で、39章については今年の5月17日にすでに一緒に学んでいるんですけれども、他にですね、列王記下の24章と25章、それから歴代志下の36章、最終章にも書かれているんです。この4箇所を読んでいて、当時の人々はこういう疑問を持ったんじゃないかなというふうに思いました。3つの疑問を持ったのではないか。人々はまず第一に、神の都エルサレムと神の神殿は不滅のはずではなかったかと思ったはずなんですね。でもそれに対する答えは不滅ではなかったんです。破壊され尽くしてしまったわけです。第2番目の疑問は、それならば本当に不滅のものはあるんだろうか、あるとすればそれは何だろうか、人々は思ったはずです。これに対する答えはどうですか。本当に不滅のものはあるんだろうか。ありますよね。神様です。たとえ神殿や都が破壊されても神様は不滅です。でも3つ目の疑問、これはどうでしょうか。それでは私はこれからどう生きるべきなのか。終戦を迎えた、これからどうやって生きたらいいだろうかという思いを持ったはずなんですね。それはこのエルサレム陥落の時にも人々が思ったはずなんです。この3つの疑問なんです。今日はそういう観点でですね、滅びるものと滅びないものということをご一緒に見ていきたいんです。滅びるもの、これは3つですね。エルサレムという町、それから神殿、それからバビロン捕囚、実際滅びに遭遇したものはこの3つなわけなんですけれども、第一のこのエルサレム陥落、この52章の冒頭からのところはですね、4つの記事を比べますとほとんど似ているのが列王記下の方なんです。で、皆さんの方は52章の1節からのところを見ていてください。私は列王記下の方を読んでみます。このように書かれています。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年の間世を治めた。母はリブナのエレミヤの娘で名をハムタルと言った。ゼデキヤはすべてエホヤキムが行ったように主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことの起こったのは主の怒りによるので、主は次に彼らを 御前から払い捨てられた。さてゼデキヤはバビロンの王に背いた。そこでゼデキヤの治世の第9年の10月10日にバビロンの王ネブカデネザルは諸々の軍勢を率いエルサレムに来て、これに向かって陣を張り、周囲に砦を築いてこれを攻めた。どうですか、ほとんどうり二つですね。このように列王記下の記録と重なり合うわけなんですよ。このことから分かるように、1年半の兵糧攻めの後に神の都エルサレムは陥落し廃人に帰したということが記されているわけなんですね。ここで一つ気になるのがですね、ゼデキヤの母はリブナのエレミヤの娘だったという記事がありますね。預言者エレミヤの娘かというふうに思ったりするわけなんですけども、でそうではないんです。リブナ、後でリーブラという紛らわしい地名が出てきますけれども、このリブナ出身のハムタルの息子だったというふうにありますけれども、リブナというのはですね、エルサレムの西約40キロにあった町だというんです。ですから仙台から西の40キロというとですね、ちょうど山形市なんです。山形市出身のハムタルの息子だったということがわかります。エレミヤの出身はですね、リブナではないんです。アナトテというところなんです。アナトテというのはエルサレムの北5キロなんです。ですからエルサレムの神殿のあったあたりをですね、仙台駅としますと、北に5キロ行くとどこになると思いますか。測ってみました。八乙女駅なんですよこの辺なんです。ですからエレミヤはこの辺出身、泉区出身の預言者だったということになるわけなんですね。ですから方向が全然違うんです。エレミヤとは関係がないゼデキヤ王なわけなんですけれども、さてここでですね、今日の出来事というのが起きたわけなんですけれども、先ほどポツダム宣言ということをお話ししました。少し調べてみましたら、これは正式の名前がですね、米英中、アメリカ、イギリス、中国、三国宣言というふうに呼ばれているそうです。そして1945年の7月に東ドイツのポツダムで会談して、日本に対する無条件降伏の内容を決めた宣言がポツダム宣言ということなんだそうなんです。そしてその具体的内容はですね、戦争の終結条件としてこのようなことを挙げたそうです。第一に、軍国主義勢力の永久除去ということです。それから戦争犯罪人の処罰、それから領土の削減、それから連合軍が占領すると、で占領政治を行う、そして最後はですね、民主主義の確立ということ、これを無条件で飲みなさい、そうすれば戦争を終結しようという連合軍側からのこの宣言がポツダム宣言だったということなんですが、今回のこのエレミヤ書の52章を見ても、やっぱり同じようなことがかつて古代で戦争終結のために行われたんだなということがですね、もちろん内容的には違いますが、項目的には非常に似ているなという感じがしました。まあ、エルサレムは先に陥落し、そしてそこ破壊されたわけなんですけれども、これもいろんな空爆とかですね、戦争終結以前に日本はほとんど壊滅状態になっているわけなんですけれどもね。さてここで戦犯処罰としてリブラで裁判や処刑が行われたということが書かれているわけなんですけれども、ゼデキヤが生まれたのはリブナ、山形市です。でも戦犯処罰の裁判が行われたのはリブラなんです。これはエルサレムの北300キロと言いますから、距離的にはですね、青森市なんです。そこに連れて行かれて戦犯処罰が行われた。その模様は本当にね、凄惨、残酷と思われるものなんですね。それが52章の9節と10節、このように記されていますね。カルデア人は王を捕らえ、ハマテの地のリブラにいるバビロンの王のもとに引いていったので、王は彼の罪を定めた。すなわちバビロンの王はゼデキヤの子たちをその目の前で殺させ、ユダの司たちをことごとくリブラで殺させ、またゼデキヤの目を潰させた。これは非常に残虐に思います。 現代のものも考えるとやはり戦犯処罰ということでですね、軍備を完全に永久除去するためには徹底的なものが行われたということが現代でも言えることなんですね。そしてこのように子どもたちを殺す、で永久に軍備が持てないようにする、反乱の根を潰すとかですね、それから王の根を潰すというのは、これは古代としては通常の反逆者への制裁措置だったというふうに言われています。このゼデキヤ王は本当はバビロニアによって王に指名された人なんだけれども、反逆したということで反逆罪でこのように処罰された。そしてこの16節を見てみますとね、こんなふうに書かれているんです。しかし自衛の長ネブザラダンはその地の最も貧しい者、弱冠を残してブドウを作る者とし農夫とした。民主主義の確立ということがポツダム宣言にはありましたけれども、やはり貧しい人たちを保護する政策というものもバビロンは行ったということなんですね。これがエルサレムの陥落です。そして次が神殿の破壊、神殿最後の没収ということが17節から23節まで詳しく書かれています。この神殿なんですけれども、これはもちろんソロモンが建築したものですが、ダビデが本当は建設しようとしたんですね。そのことが聖書の中に書かれています。サムエル記の方にですね、ダビデが家を作ろうとした時、自分は王宮に住んでいるのに神の契約の箱は幕屋の中にある、こんなことがあっていいだろうかということで、私は神の家を建てようと思うと言った時に、主がおっしゃったことがサムエル記下の7章に書かれています。言って私のしもべダビデに言いなさい、主はこう仰せられる、あなたは私の住む家を建てようとするのか、私はイスラエルの人々をエジプトから導き出した日から今日まで家に住まわず天幕を住まいとして歩んできた。主はまたあなたのために家を作ると仰せられる。あなたが日が満ちて先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る子をあなたの後に立てて、その王国を固くするであろう。彼は私の名のために家を建てる。私は長くその国の位を固くしよう。私は彼の父となり、彼は私の子となるであろう。これはソロモンを直接には指しているわけですけれども、このようにあなたではなくソロモンが建てる。あなたはあまりにも血を多く流しすぎたというのが、神様のこの神殿建設に対する言葉だったわけですね。で、この言葉を受けてソロモンは王位についた後、神殿の建設に着工します。それが紀元前957年。7年かかって950年に完成しました。これがソロモン神殿と呼ばれるものです。壮麗、壮大な神殿であったと。それが完成したとき、神の霊が雲のようにその中に満ちたと語られていますね。このソロモン神殿が今回、紀元前587年に破壊され尽くしたわけです。約360年間、神殿としてあったわけなんですが、このソロモンが神殿を完成した時にですね、神様はこのようにソロモンに祝福の言葉を語ったんです。それが列王記上の9章にある言葉なんですね。ソロモンが主の宮と王の宮殿およびソロモンが建てようと望んだすべてのものを建て終わった時、主はかつてギベオンでソロモンに現れられたように再び現れて彼に言われた。あなたが私の前に願った祈りと願いとを聞いた。私はあなたが建てたこの宮を聖別して、私の名を永久にそこに置く。私の目と私の心は常にそこにあるであろう。ここに神殿が不滅のものだという神殿信仰が人々に抱いたわけなんです。でも神様はこの時にですね、はっきりと神殿が信仰の対象ではないということを語っているんですよ。それが列王記上の9章6節から9節にこのように神様はっきりと言っておられます。しかしあなた方またはあなたの子孫が背いて私に従わず、私があなた方の前に置いた戒めと定めとを守らず、他の神々に行ってそれに仕え、それを拝むならば、私はイスラエルを私が与えた地の表から立つであろう。 また私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てるであろう。はっきり言って言います。他の神々に行くならば宮は木屑となると神様は宣言しておられるわけなんですね。でもその結果がどうなったかということは、今回の神殿破壊で紀元前587年で神様の御言葉が立証されているわけなんですね。これが神殿の破壊です。もう一つ、人々はバビロン捕囚に連れて行かれたということが24節から具体的な数を挙げて書かれています。28節でこのように書かれていますね。ネブカデネザルが捕らえ移した民の数は次の通りである。第7年にはユダヤ人3023人。これは前の王ですね、エホヤキン王の時代の数を指しています。それからゼレキヤの時代に連れて行かれた人が29節にありますね。またネブカデレザルはその第18年にエルサレムから832人を捕らえ移した。でこのあと5年後にですね、今度サビオンが指名した総督ケダリアが暗殺された時にさらに人々が捕囚に連れて行かれます。30節にありますね。ネブカデレザルの23年に自衛の長ネブザラダンはユダヤ人745人を捕らえ移した。この総数は4600人であったと。かなり少ない人数がここに書かれているんですけれども、この中には女性も子供も含まれていないんです。で実際にはダニエルとかですね、子供たちもいたんです。女性もいたんです。もっと何万人という数のバビロン捕囚として連れて行かれたわけなんですね。ここで書かれているのは高官や技術者の男性だけの数なわけなんです。さてバビロン捕囚はなぜ起きたのか、これはエレミア書が再三再四言っていることなんですけれども、他の聖書の箇所でもはっきりとこのように書かれているところがあります。歴代志下の36章最終章ですね。その先祖の神主はその民と住みかを憐れむがゆえにしきりにその使者を彼らに使わしたが、彼らが神の使者たちをあざけり、その言葉を軽んじその預言者たちを罵ったので、主の怒りがそのために向かって起こり、ついに救うことができないようになった。そしてカルデア人が送られてきたわけなんですけれども、21節にこのように書かれています。これはエレミアの口によって伝えられた主の言葉の成就するためであった。こうして国はついにその安息を受けた。すなわちこれはその荒れている間安息してついに70年が満ちた。第一次バビロン捕囚から70年ということなんですね。このようにして神様は偶像崇拝に汚れた土地を清めるために、神殿信仰ではなく誠の神に立ち返るためにエルサレムと神殿を破壊する者の手に任せ、人々をバビロンに連れて行ってバビロンで本当の信仰を育もうと。そして彼らはやがて帰ってくるんです。そしてエルサレムと神殿を再建するんです。そのことが70年後に起きるわけなんですね。今日の聖書箇所の最後に滅びないものが何なのかということをです、ね、聖書は記しているんです。31節から34節でエホヤキン王のその後ということが書かれています。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて後、37年の12月25日にバビロンの王エビルメロダクはその即位の年にユダの王エホヤキンを獄屋から出し、その頭を上げさせ、親切に彼を慰め、その位をバビロンで共にいる王たちの位よりも高くした。こうしてエホヤキンは獄屋の服を脱いだ。そして生きている間は毎日王の食卓で食事し、彼の給与としてはその死ぬ日まで一生の間絶えず日々の必要に従ってバビロンの王から給与を賜った。この言葉をもってエレミア書は締めくくられているわけなんです。このエホヤキン王というのは列王紀元の24章8節によりますと18歳で即位したとあります。でも主の目に悪を行った。でわずか3ヶ月で退位させられてバビロン捕囚に連れて行かれた人なんですね。 ですから37年後というのは18プラス37で55歳の時にネブカドネザルの次のエビル・メロダクによって解放され特別待遇を受けた。そしてその待遇は死ぬまでやむことがなかった。なぜでしょうか。それは神様がダビデ王にあなたの系図は絶えることがないと言ったその神様の約束がですね続くんです。そして事実マタイ伝の冒頭にはイエス様の系図が載っていますけれどもこの中にエホヤキンのことが書かれているんです。ただしエホヤキンは別の名をエコニアもしくはコニアという名前でした。マタイによる福音書の1章の10節から読みましょうか。ヒゼキヤはマナセの父、マナセはアモンの父、アモンはヨシアの父。次のところです。ヨシアはバビロンへ移された頃エコニアとその兄弟たちの父となった。バビロンへ移された後エコニアはサラテルの父となった。サラテルはゾロバベルの父、ゾロバベルはアビウデの父というふうに言ってですねイエス様につながるわけです。このエコニアというのがエホヤキン王です。どんな素晴らしいことをしたのか。むしろ主の目の前に悪を行った王だったんですけれどもこのように後半生はエビル・メロダクによって特別待遇を受けている。エコニアという名前はですね意味が素晴らしいんです。神は確かな方という意味なんです。そういう名前を持ったエホヤキン王は神様の手で特別待遇に導かれたわけなんですね。この人がイエス様の系図の中に入っていることは何を意味しているのか。そうするとイエス様はですね素晴らしい人たちの中から出てきたのではなくてさまざまな罪人がこの中に含まれています。すべての罪人その罪人の罪を背負う贖い主の系図が実はマタイ伝の冒頭に書かれているということなんです。私たちの罪を担う方がこのたくさんの罪人の中から出てきているということなんです。この罪を担う贖い主の系図なんだなということがわかるわけなんですよね。こうしてイエス様は私たち罪人の贖い主となられたということをマタイ伝からまた今日のところから私たちは学ぶことができるわけです。昨日の朝のディボーションのことなんですけれども私は吉脇を読んでいました。吉脇のちょうど24章最終章のところなんですけれどもねこのところでヨシアは自分が世を去るにあたって人々に問うんです。あなた方は誠の神を選ぶのかどうかというところですね。ヨシアは民に言った。もしあなた方が主を捨てて異なる神々に仕えるならばあなた方に幸いを下された後にも翻ってあなた方に災いを下しあなた方を滅ぼし尽くされるであろうと警告しているんですけれどもそれに対して民はヨシアに答えているんです。いいえ我々は主に仕えます。そこでヨシアは民に言った。あなた方は主を選んで主に仕えると言った。あなた方自らその証人である。彼らは言った。我々は証人です。というんですね。ヨシアの警告に対して私たちは主に仕えますと誠の神に仕えることを人々は誓ったんです。このことが起きたのはですね出エジプトを1450年頃としますとですねヨシュアはヨシュア記の24章に言いますと110歳まで生きたと言いますので紀元前1400年頃の出来事なんですね。そうするとエルサレムが陥落する800年以上も前にヨシュアもイスラエルのために誠の神の実を礼拝しなさい、そうでないと滅びることになると警告しているわけなんですが人々は我が家と我は主に仕えます。ヨシュアと同じことを信仰の告白として言っているわけなんですね。しかし人々はこの誓いを守れなかった。で神様はしかしそこで民を滅ぼすのではなくバビロンに捕囚として連れて行ってそこで本当の信仰を育むんです。ですから私たちは本当に何度も罪を犯します。しかしそれでも主は共にいてくださる神様なんです。そして私たちが悔い改めて立ち返るときに必ず 救ってくださる方なんです。立ち直らせてくださる方なんですね。私たちの神はそれでも共にいてくださる神様だということをですね、今日のエレミア書の最終章52章は私たちに語っているわけなんですね。今日はそれでも共にいる神様という主題でお話ししました。人間が作るものはそれがどんなに壮麗壮大であっても不滅のものはありません。しかし神様とその愛は不滅です。私たちが罪を犯すことがあっても悔い改めて立ち返るならば主は迎えてくださいます。私たちはこの方に告白したいと思います。我が家と私は主に仕えますと感謝してお願いいたします。天の父なる神様、人間が作り上げるものはどんなものであれそれはいずれ過ぎゆきまた滅んでいきます。しかしあなたとあなたの愛は不滅です。御子をも惜しまぬあなたの愛は不滅です。私たちの人生において何を作ったかではなく、どのように生きたかということが大切さということを本当に今日は思わされます。私たちは主の御名によって告白します。我が家と私は主に仕えますと、イエス様の名前によってお願いします。アーメン。